前回、仏様を信じる心は、仏様からいただいた心であるだけでなく、仏様の教えに合うことができる条件も、仏様から与えていただいたのではないかと申し上げました。改めて私の人生を振り返ると、その思いを強くします。私は昭和31年に、福井県の那田庄という小さな村の信州大谷派の寺院に生まれました。住職の父と母、祖母との4人暮らしでした。中学1年生の学校生活にも少し慣れた6月、部活を終えて少し暗くなった頃、寺に戻ると、玄関に村で唯一の医師、診療所の先生の自転車がありました。祖母が飛んできて、大変や、住職が倒れた、と言います。慌てて中に入ると、奥の部屋に父が横たわり、声をかけても何の反応もありません。診療所の先生が忙しく治療を続けてくれていました。その姿を見て少し安心しました。私は小さい頃、あまり丈夫な子ではなく、たびたびその先生の治療を受け、ほどなく元気になっていましたので、この先生に診てもらえば、父も明日にはきっと回復するはずだ、と思ったからです。ところがしばらくするとその先生が、あかん、わしの手には負えん、電話を貸してくれ、と。そしてしばらくすると、よかった。町の病院の先生が二人、すぐ来てくれるそうだ。これで安心だ、とおっしゃいました。私の寺から町の病院までは約20キロ。今では車で30分ほどの距離です。しかし当時は舗装もされていない山道。今と違ってほとんど行き交う車のない国道にライトが見えるたび、あの車か?と待ち続けました。ご門徒の方が何人か、先生の車を寺まで誘導するため、数百メートル離れた国道まで走ってくださいました。1時間ほどして、待ちに待った2人の先生が到着し、これで父も助かった、と思ったのもつかの間。短い診察が終わると、父の喉は切開され、肺に空気を送るための器具が挿入され、若い先生が父に馬乗りになって胸を押し始めました。当時はそれが何を意味しているのかわかりませんでしたが、今思えば心臓マッサージです。すでに父は深刻な状態に陥っていたのですが、最悪の事態は想像すらしていませんでした。梅雨入りした湿度の多い6月、若い先生の顔にはすぐに汗が噴き出し、母が冷たい水で冷やした手ぬぐいでその汗を拭き取り、そして数十分で音を上げた若い先生を押しのけるように、今度は母が父の胸を押し始めました。その気迫に圧倒されて、そばに言い続けることもできず、本堂の阿弥陀様に、仏様、どうかお父さんを助けてください、と手を合わせ、心配で父のそばに戻る。ただただうろたえるだけの私がいました。そして日付が変わろうとする頃、母が肩を落として父の胸を押すのをやめ、父は42歳でお浄土に帰られました。親鸞聖人のお言葉を今に伝える歎異抄の第四章には、衝動の慈悲というは、物を憐れみ、悲しみ、育むなり。しかれども、思うがごとく、助けとぐること、極めてありがたし。根性に、いかに愛おし、不憫と思うとも、存知のごとく、助けがたければ、この慈悲、始終なし。人間の努力で、どれほどかわいそうに思い、何とかしようとしても、思い通りに助けることはほとんどできない。力を尽くしても救えないのは、知っての通りである。 人間の人を助けたいという思いの限界を指摘しておられます。まさにその通りのことが現実となったのでした。あの時の母が、若い男性の医師が数十分で音を上げた心臓マッサージを数時間も続けたのは、遠く北海道から嫁いできた母にとって、たった一人の頼れる存在である父に、何としても生きていてほしいというその一年だったと思います。しかし、その切実な願いは叶えられませんでした。そして大黒柱を失った山奥の小さな寺では、先に何の希望も見えない暗く重い日々が始まりました。しかし今思い返せば、それが仏様から与えられた仏様の教えに合うきっかけでした。父の死がなければ、私は地元の公立高校に通い、教えに合うこともなく、自分勝手な生き方を選んでいたでしょう。そして有り余るほどの私を支え、生かす世界に背を向け、何の希望も見えないと目と心を閉ざしていたことに気づくのは、随分後のことになります。